健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。中川先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月のテーマは肥満について考えてみよう、その2です。
そうですね。
ということで、まあ、4月に続いて肥満がね、今月もテーマになっている、はい、ということなんですよね、はい、そしてその中でも今週は今増えているということです。子どもの肥満について。
そうですね、はい、昔はあんまり太ってる子どもっていなかったんですけど、最近多くなったみたいですね、
うん、これは何が原因してるんですか。
やっぱり食生活が、やっぱりファーストフードとかですね、最近、はい、ハンバーガーとかですね、ああいういろんなアメリカンナイズされたですね、食事が多くなったもんですからね、はい、どうしてもついトマカスギが多くてですね、つい自分で買って食べるということなんですね、うん、
それで大人だけじゃなく、
そうですね、
お子さんたちもちょっと肥満傾向にあるんじゃないかと、
は
い、
そうですね。
お子さん、大人がね、肥満になると結構ね、いろんな病気に、まあ、なりやすくなってしまいますけれども、はい、お子さんの場合はどうなんですか。
やっぱり太ると糖尿病という、小児糖尿病というのも最近増えてますからね、
はい、
もともと小児の場合糖尿病というと先天的な、要するに、まあ、もうものになったのが多かったんですけどね、
はい、
最近はまあ後天、普通糖尿病というのは1型2型って2つあるんですけどね、
1型2型、
はい、1型というのは先天的にインスリンが非常に出ない病気なんですよね、これはもう先天的な病気なもんですからどうしようもないわけですね、はい、で2型っていうのはまあ食生活だとか、そういうにその後の生活習慣によって出る糖尿病が出るのがその2型っていうんですよね、
はい、
ですから子どもさんの場合にはもちろんその2型の場合も大人に多いんですけど、
はい、
子供もまあまあ割と少なかったっていうのが現状だったんですけど、ところがまあ食生活が変わったためにですね、
はい、
やっぱり2型も増えてきたということなんですよね。
はあ、食生活からもともとは糖尿病になる体ではなかったのに、
そうですね、
小児糖尿病になってしまっている子供さんが今増えていると。
そうですね。
実際大人の糖尿病などは増えているんですか。
大人の糖尿病はですね、もちろんここ20年ぐらい前からは若干増えてますけど、
はい、
まあ、もちろん食生活が変わったためにですね、
ええ、
戦後だいぶ徐々に増えてますよね。
ということでやっぱり今かなり増えてきている病気の一つでもあるわけなんですね。
800万人ぐらいいるって言われますよね。
800万人ですか、すごい数ですね。ちょっと自分も気をつけなきゃって思いますけど、
はい、
その糖尿病になってしまっているのかなっていう、その目安っていうか基準っていうか、そういった判断ってどうやればいいんですか。
やっぱり血糖値、定期会社の検診とかですね、
はい、
あるいは人間ドックなんかでですね、尿に糖が漏れるとかですね、あるいは、まあ、その自覚症状としては割と、まあ、太ってきたとかですね、例えば、まあ、血糖値を測ったりですね、そういうことを、まあ、検査によって見つかる場合も多いですし、
はい、
まあ、症状出てきたら結構もう進んでるってことなんですよね。
じゃあ最初あまり症状がない、
出ないですね。
出ないんですか、
はい、
それまた怖いですよね、
はい、
じゃあちょっと肥満傾向にあるなという方は少し疑った方がいいかも。
そうですね、検査してもらったら、まあ、安心できますよね。できますでしょうね。
はい、まあ、この糖尿病もね、お子さんの肥満と関係しているということなんですが、他にはどんな病気が。
そうですね、はい、まあ、子どもの、まあ、肥満と、あと、まあ、心臓の病気とかですね、それからそういう動脈硬化ですよね。
動脈硬化、
はい、
お子さんでもあるんですか。
ありますね。もちろんその、動脈硬化っていうのは、まあ、特に、まあ、コレステロール関係するんですけど、
ええ、
まあ、子どもの場合は非常に少ないんですけどね。まあ、そうですね、
はい、
まあ、やっぱり今言いましたように動脈硬化っていうのはやっぱり肥満と関係していることは間違いないんですけど、
はい、
まあ、ただ子どもの時の肥満が対策は絶対必要だと言われてますよね。やっぱりそういう、はい、肥満と動脈硬化っていうのはどうしても関係のあるものなんですけどね、
はい、切っても切り離せない関係にあるということなんですね、はいはい、動脈硬化に糖尿病と、なんか結構
大人の病気ですもんね。
大人の病気と思っていたものなんですが、
そうですね、
今は子どもの病気でもあると
。子どもの病気でもあるというふうに言われてますね。
よく肥満とコレステロールって結構関係しているような気がするんですけれども、は
いはい、ただ痩せてる方でもですね、
はい、
コレステロール高い方いますよね、
はい、
だからあんまりそのコレステロールとイコール肥満というのはですね、なかなか子どもさんの場合にあんまり関係はないと言われてるんですね。
あ、そうなんですか、はい、
だからコレステロールはまあ、どうしても年取ってますと痩せてても高くなりますし、もちろんその大人の場合にはコレステロール即動脈硬化ですね、あとその肥満という、あるいはそれから糖尿病に結びつくということも ありますけどね。
じゃあお子さんの場合はそんなに心配することはないと。
コレステロールはそれほど心配しなくていいと思うんですね。
はい、それよりも先ほどからねお話しいただいています糖尿病とか動脈硬化とか、
そうですね、
まあ、そちらの方をね、はい、ちょっと疑った方がいいんじゃないかと。
そうですね、
はい、お子さんのその肥満というのはすぐにやっぱり解消できるものなんですかね。
やっぱり子供の場合はですね、はい、その特に思春期15、16歳から17、18歳ぐらいのですね、はい、その頃に例えばものすごく食べ過ぎたりそういうような経歴がありますと、その頃っていうのは実は肥満細胞の数がその辺ぐらいに決まると言われてるんですよね。
15、6歳ですか。
から17、8歳ですね。
17、8歳ちょうど高校生ぐらいですか。
そうですね、そのくらいですね、はい、そのくらいに肥満細胞の数が大体決まってしまうと言われてるんですね、
はい、
その時あんまりその無茶食いしますと多くその肥満細胞ができてしまうと、その後、まあ、20歳とか22、23、20歳あるいは30歳ぐらいでですね、また腸を痩せてもですね、また中年ぐらいになってくるとその肥満細胞の数が増えてますから、そこでまた太るようなことになるということらしいんですよね。
ってことは17、8歳で
前後ですね、はい、
太ってしまったら、それがまた大人になって戻るということに、
そう言われてますね、
なるんですか、はい、それは体が覚えていると。
そうですね。
嫌ですねじゃあちょっとその頃の自分の体型を思い出してみて、あれ自分ちょっと太ってたかなと思う方は、たとえ20代30代で痩せていても、また戻ることがあるかもしれないと。
そうですね、またただまあ食生活をきちっとしていればそういう心配ないんです、はい、ちょっとやっぱりどうしても食べる油飲んだりしますよね、そういうことになってくるとどうしてもまた太ってお腹がポッと出たりですね、そういうことになるということなんですよね、
はい、ということで今日は子どもの肥満についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。